イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
洗濯日和、岩崎です。
今日まだ30分しか寝てません、池田です。
はい、ということで、今回も種ラジ始めていきたいと思いますが、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のメールテーマは体験の種ということで、はい、岩崎の体験の種についてお話ししたいなと思っております。
イベント行ってきましたか？
そうですね、イベントいくつか行ってきたんですが、印象に残った一つを、ピックアップして紹介したいなと思っております。
はい、薄くハードルを上げたところでどうぞ
ハードル高いあれですね。イベント、テーマはですね、評価経済は社会をどう変えるのかということで、
はい、
最近話題になっている評価経済という言葉ですね。
例えば何ですか、評価経済？
評価経済というのは、信頼が蓄積、信頼とか安心感みたいなものが人に蓄積されていて、それによって、まあ、なんですか、その評価が上がることによって金銭的にも儲かるみたいな、
バリューみたいなことですか？
やっぱ例えばサービスで言えばバリューみたいな、
まあ、株式という仕組みもね、はい、基本的にはまあ投資する価値があるかとか、
そうですね、会社に対しての、法人に対しての、そうですね、評価価値という意味では、うんうんうん、そうですが、それがより人ベースになってきたというかね、うん、法人ではなく人物ベースでなってきた。まあ本自体は結構、もともとその評価経済って言葉を提唱したのかわかんないですけど、岡田斗司夫さんってね、オタキングと呼ばれる、岡田斗司夫さんが評価経済についての本を出されたのが確か5、6年ぐらい前に出されていて、ただその当時はその評価経済を目に見えて形に示したようなサービスっていうのは世の中に出てなかったので、あまり、ちょうど今年、そのさっきおっしゃってたバリューとか、タイムバンクとか、人 の、 信頼性とか、いわゆるその金銭的な価値に置き換えられにくかったものが置き換えられるようになって、ようやく注目を浴びてきた。
あ、そう、岡田斗司夫がすごい言ってた。
言ってました。
当時うさんくさいなって思ったけど
僕も思ってました。
バリューね、はい、まあ、ね、そう、フォローの数が多いとか、
はい、
友達の数が多いとか、
ツイッターのフォロワーとかが多いですかね、あとフェイスブックのフレン
ドとか、そういうことで時価総額が分かったりとかするんだよね。
バリューはそういうサービスですね。
いや、
機械的にそれが設定されてっていう、はい、
まあ、そういうことをテーマにした、
はい、
はい、
主催がプラネッツという、まあ、宇野恒大さんという評論家、まあ、カルチャーがメインなんですけど、幅広く今時事ネタとかも切っていらっしゃる方ですね。スッキリとかに、
スッキリやめるやめねみたいなこと言ってる人ね。
いろいろと騒動になったからですね、うん、僕昔から結構幅広くカルチャー扱ってくれる、
もみ上げが気になるところ
ですね、はい、ついにでも変わらないですけどね、スタイル変わらないのすごいなと思うんですけど、まあ、主催で、他に登壇された方はブロガーで有名な池田隼人さんという方とか、カタカナで池田隼人さんですね、とか、あとは中村博樹さんという方、この方は、バリューの、立ち上げの方ですね、パーティーというクリエイティブエージェンシーに所属しながら、今回コンセプト面で、バリューのことを作られた方ですね。あと前田裕二さんという、この方はショールームというアイドルの方をネット上で応援する、あ、これショールームって知ってますよ、
一応名前は。
なんかアイドルの方が
ショールームでイベントやってます、見てください、
生放送とかをやって、それに参加する人たちがどんどんどんどん増えていって、どんどん課金するって恐ろしいシステムです。
まあアイドルなんか、まあ、まさにそういうことですもんね。
そうですね、
もうグッズって別にグッズが欲しいかどうかって もはやね、
そう、
CD300 枚いらないでしょ。
その人に認められたいがゆえとかってもありますし、その人をどんどんどん人気で 上昇させたいがゆえっていうのがあると思うので、そういう意味ではもう評価経済の塊みたいなんですよ ね。
そういう面だけ見るとね、うん、まあ、こっちはビックリマンチョコを10個買うのとかさ、意味が違ってくるわけじゃないですか。
はいはい、チョコ行くとかね、
まあ、それはいいです、ごめんなさい、それで、
いや、いいです、いいです。で、まあ、堀潤さんというもともと NHK の、アナウンサーさん、
いっぱい出てくるんですね。
合計は5人ですね。池田さん、中村さん、前田さん、宇野さん、堀さんという5人の方で、
はい、
トークイベントを行われまして、まあ、評価経済って掛け算でいうと、認知と人気の、まあ、掛け算じゃない、分かれるっていう話があって、認知っていうのはどれだけのリーチが広げられたか、どれぐらいの人数に広げられたかということは認知と、あと人気っていうのはその人気、その一人当たりの、愛情がどれだけ大きいかっていうことですね。熱量がどれだけ多いかってことで、今のそのバリューってね、よくさっきも名前出していた、人に対して株式、時価総額か、時価総額を設定するみたいなサービスの中では、それはどちらかというと認知が指標になっていると。 Twitter とか Facebook とか Instagram とかのフォロワー数がそのまま数値として計算されて出されてるっていうので、あの一人一人にからの愛がどれぐらい大きいのかっていうのはまだそのシステム上測りきれてないみたいな話があったりするので、そこも踏まえて入れられればいいんじゃないかねみたいな話であったりとかで、そうですね、評価経済の計算式としては幅かける深さである、フォロワー数だけじゃなくって深さ、信頼の深さみたいなのもちゃんと数値化するデジタルのシステムができてこないと、単純に炎上して人気を広げただけの人がどんどんどんどん儲かるみたいなシステムになっちゃうので、
よくわかんないのは、はい、インターネット上での人気者と、はい、それからいわゆるテレビ番組の人気者、
はい、
あとそれから、まあ、作家さんとか、うん、まあ、政治家とか、
はい、
全部の分野の、うん、やっぱそのなんていうか人気度の測り方が結構違うじゃないですか、
はい、
まあ、それこそその衆議院解散するんだったら話もありますけど、
うん、あります、あります、
投票行動って何なのかみたいなこともあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、まあ、1票1票ですからね、どんなに、
まあ、本当に信頼してるのかみたいな話も、まあ、うん、投票は権利だからいいんだけど、うん、バリューっていうのがさ、うん、その、まあ、期待してるよってことだけど、
うん、
それも別に愛情があろうがなかろうが、うん、お金になると思えば払うみたいなこともなったりもするし、
投機目的で投資しちゃう人もいますからね、うん、
まあ、それが悪いことじゃないかもしれないけど、うん、そうなるとね、例えば日本で言えばインスタだったら直美ちゃんが、
うん、渡辺直美さんが、
まあ、ツイッターね、はい、有吉さんが多いとか、
はいはいはい、
それをお金に換算するっちゅうみたいな、うん、まあ、話にならないんだろうけど、
はい、
でも今同じ地平で考えちゃうとそうなっちゃうじゃないですか。
でも今回の議題提起としても宇野さんの方からは、今のままだと松本人志がこのままバリューに参戦したら一人勝ちになるよねっていう言い方をされてました、うん、やっぱり認知の幅の広さとかがあったりするんで、
いやでも深いっちゃ全然深いんじゃないの、
深さももちろんそうですよね、
まあ、深そうな気がするよね、
松本人志さんもそうですよね、
うん、でなんか結論めいた話が出たんですか、
そこら辺を踏まえてもっと仕組みシステム上でさっき言ったみたいな深さをいかにして出すかっていうと、あとその有名な方、どちらかっていうとこのバリューとかの目的ってもうすでに活躍されてる方じゃなくって、これから期待できる人、これから面白いプロジェクトを立ち上げようとしてる人だとか、もうすごいスキル面はあるんだけれども、なかなかその場が与えられてない人とかを応援したいっていう気持ちが根底にはあるので、そのためにはなんか有名な方がそのフックアップってよく言われるんですけど、そのなんだろう、
引き上げ、
はい、よく知られてない人たちを、まあ、いかに引き上げ、そうですね、引き上げる、紹介するみたいなことができるサービスになれればいいなということで、そこら辺は恣意的にその有名人がバットを出したら上がるんじゃなくって、運営側で調整してもっとこう日の目を当たるべき人がいるだろうってところを救っていくっていうこともできるんじゃないのっていう話があったりしました。まあ、さっき言ったみたいな投機目的ってどう考えても起こってきちゃうので、その投機目的で参戦するとなんか損しちゃうようなシステムとかも作れないかねみたいなことを話してたりしました。
それはあんまりじゃあ肯定的な話にもならなかったんだ。
ビジネス面で考えると今手数料ビジネスなんで、バリュー自体はそのいくらの取引やったらそのうちの何パー持ってくっていうビジネスなんで、どうしてもやっぱその取引数を増やしたいってなっちゃうんだけど、本来の目的としてはそういう一時的にこうなんだろう、投資をしてそれに対してリターン返ってくるんじゃなくって、もっと長期的な視点で見た時にその人個人を応援するっていうのが主な元々の立ち上げの目的だったりするので、あんまり好意的ではないみたいな。
じゃあ、まあ理想的な株式取引ってことで も, もう株式取引の理想もへったくれもなくて、
うん、はい、
まあ、お金解体するから成り立つ仕組みじゃないですか、うん、
はい、
だからクラウドファンディングとかの方だったらね、うん、もうちょっと分かりやすいっていうか、うん、何に対してお金を払って見えるけれど、
そうですね、
人間の価値とか、うん、まあ、時間とかをお金に換算しましょうっていうことって、うん、とても難しいことでしょ。
難しい
です
ね、はい、
だからその人のポテンシャルだけを信じるってこと
ですね。そういうことですね、バリューについてとかね、
まあでもね、形を変えて 大変なとこですね、それね。
だから結構積極的に、僕もどっちもやってないんですよ。バリオもやってないし、クラウドファンディング系も何もやってないんですけど、ただ参戦してる人たちは、まずお金につながるっていうところが取り付いて、そこの、なんだ、続けていく理由を探しているみたいな感じなんじゃないかなっていう思いではあります。結構フリーランスの方とかね、多く参戦されてたりするんで。
ね、いつかはね、お金がなくなるような世界になればいいなと、僕なんか、日々思っているわけです
よ、ね。それはキャッシュレスで暗号通貨化するとかって話じゃなく、
お金という概念が必要なくなる。
物々交換で生きていけるみたいな。
いやいや、なんてい
うか、交換すら生じない。
だってお金って人間の発明ですからね。そんな発明
概念
なくなれば、もっと我々ワンステージ上がったことになるわけだけど、でもやっぱどうしてもお金に縛られちゃう。まあ、多分ね、当面続くんでしょうけど、そういう概念に近いのかなと思いますけどね。僕の信頼を君にあげるよ。っていうことがその人の信頼を高めるっていうことじゃないですか。だけどお金ってのはそのね、人間を切り分けちゃうっていうか、お金だったら何でもいいじゃんみたいなところを、まあ仕組みとしてこの人から信頼もらったとか、だからもっともっとウェブだとそういうことができちゃうんです。裸のお金にならないっていうか、どこまでね、そういう仕組みが複雑なものが作れるのか。まあでもね、あいつは嫌なやつだから信頼が低いとか、そういうのもね、
人間性みたいなの兼ねされちゃうと。そうですよね。
だからどうなんだろう、失敗することも人間あるからね、
だからいくら失敗しようが、人間性が優れてるとされる人がきっと評価経済の中で勝者になるわけですよ。
まあでも、まあね、今そういうことをやってる人たちの中で声がでかい人が勝ってるんだろうからね。
ああ、まあまあ、まだまだね、行き渡ってないですもんね。
いろんなパターンが出てくると思うんだけど、まあ、盛り上がったんですか、そのイベントは。
盛り上がりました。結構やっぱり、ね、そのバリューとかをやってらっしゃるユーザーの方が、参加者の方多かったみたいです。
いや、自分でもやってる人は、
はい、バリューに参戦してる方が、
まあね、参戦なのね、やっぱりね。
参戦、あ、わかんないです、言い方はあれかもしれないですけど、もうバリューに登録されてる方々が集まってましたね。
そうか、まあだけど、まあね、旬な話題を、
そうですね、
まあ、旬なコメンテーターたちが語るというのはとても大事なことだと思いますけど、はい、まあ、池田勇人氏のね、ポジションとかね、
はい、
まあ、あと堀さんなんかは自分でメディアを作ったりしてるから、
はい、
まあ、なんていうか、自分のやること、自分を通してやることについて応援してくださいっていうふうには、まあ、彼は多分そういう立ち位置がなかったと思うんですけど、
堀さんは司会でしたね、
司会だけど、はい、肯定的な ね、
そうですね、
気持ちもあるのかな、
はい、ご自身もやってらっしゃいますし、
あとはまあ評論家がついばんネタとしては面白いですよね。
まあ宇野さんはツッコミをグッとしてる、どちらかというと否定的な面で、
なんかそういうこう、なんていうかな、こういうことずっと行われてるから、うん、振り返ってみたいですよね、なんかね。一遍やったっていうよりかは、定期的についばみ企画をやって、
そうですね、
後で検証するとか振り返るみたいなことしないと、まあほら、今不倫とか結構流行ってますけど、
なんでしょうね、文化になりつつありますよね。
まあほら、なんでもいいんだけど、ついばむものがみんな必要だから、ついばんでんだけど、後からその、どういう栄養素を取ったのかみたいなことは、
はいはいはい、
ちゃんと検証した方が、定点観測みたいな。
そうですね。
だからまあバリューもまあわかんない、良くなるかもしれないし悪くなるかもしれないけど、そういうことってなんかしてみると、ただなんか垂れ流すとワイドショーみたいだから、振り返ってみるっていうまた娯楽もあってもいいのかななんてちょっと思います
よね。このまま行っちゃうとなんか忘れられかねないですからね、バリューって。なんか一部の人までであんまり広がりが見せられてないみたいな。
まあ、だクラウドファンディングはね、割とこう、なんだっけ、この世界の片隅にみたいな、
ね、そうですね、定期的にネタになりそうなんですけど、結構プロジェクト単位というよりはね、人なんで、新しい新人出てきちゃうぞみたいなことを。
タレントみたいな存在の方が、融和性が高い面だけ、
そうですね、
つかみづらいっていうか、竹井絵美みたいなことを言われた方が納得するけど、竹井絵美の黒髪の手帳って言われても、まあ好きな人は好きでしょうけどみたいな。だけどね、そんな宣伝媒体持ってる人も強いみたいな人になっちゃうじゃないですか。YouTuber とか、そこで盛り上がるのは、
盛り上がっちゃうんですよね。
まあ、当然というか。 まあでも僕はいつか変わってくれると思うんで、うん、ぜひて追い続けるっていう、はい、そういういろんな話題は追い続けるっていうのは面白い
んじゃないですか。まだ本当途上だから、ね、面白いんだと思うんですけどね、うん、これからまあそれは確かに定期的に見守っていきたいなと思っております。ということでそんな感じで僕の岩崎の体験の種でございました。ありがとうございました。